週刊誌記者の取材手法と民族学の調査手法が同じだっていうことに気づかれたわけですよね。
それはね、週刊誌の記者やってその後、うん、なんていうんですか、この本読むんですけどね、
うんうんうん、
順番としてはね、うんうん、だけどなんだ俺やってたことと同じっていう俺でね、うん、あの知らない町行くとね、うん、僕も常にそれ考えたんですよね、
うんうんうん、
これってどうしてこうなってんのって、
うんうん、
で特に歓楽街があるところって、
うんうん、
なんか面白いですよね、
うんうん、
そう何故なんか必然性があるんだよね、
うん、
これでやっていくと、まあ、大体ね、うん、自衛隊があるんですよね、
うん駐屯地があって、
そう
自衛隊員がいっぱいいて、
そう
彼らの息抜きの場所として歓楽街が
生まれるんですよ。しかもそれね、日本中のいろんなところにあるんだけど、必ずね畑田んぼのど真ん中でそんなことをねこれ読みながらね、うん、思い出してたんですよ僕、うん、民族学の旅の方は、
うんうん、
それを覚えてるんですけどね、
うん、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は文藝春秋8月号に掲載されている昭和100周年プレ記念大特集昭和100年の100人をテーマに、昭和の100人の一人として民族学者である宮本恒一さんについて鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りします。日本各地の集落を訪ね歩き、人々の暮らしを記録し続けた民族学者の宮本恒一さんとの必然の出会いを語ります。インタビュアーはフリーライターの柳橋寛さんです。
でも宮本恒一さんって人が民族学の中では、うん、正統派の柳田邦男とかに対して、
う
ん、やっぱりその性とか村のこう闇の部分であるだとか、そっちに割と焦点を当てた人でもあるから、
そうなんですよね。
それもあって朝芸とか
好きだっただってむちゃくちゃな話でしょ、土佐源氏って。
土佐源氏もね性の話ですもんね。
いやだってこ子守でね、うん、でいろんな子守の女の子がいたんだけど、自分もその中入っちゃっててね、行ったらいろんな女の子とみんなしちゃったって話でしょ、
うんうん、
それすごいですよね。あれ
すごいですよね、うん、でも昔の日本ってそういう感じだったのかもしれないですよね、
と僕なんか思ってるんですよね、
うんう
ん、まあもともとね、
うん、
今村翔平っていう人が好きで、あの人のは、
うん、
実は柳田邦男の影響を随分受けた人 で、
あ、そうですか。
で日本は南方から来た、
はいはいはい、
うん、で実はねあの人神話ってねものすごい興味があって、
うんうん、
でなんだかって言ったら神話のね、まあ、話って必ず、
うん、
お兄さんと妹、
うんうんうん、
近親相関で必ず始まる。
お
でしかもそれってね、
うん、
なんだ
東西の東西を問わず、
う
ん、
そう、
うん、
でそれをね映画にしてたんですよね、あの人。
あ、そうですか。
だから必ずね始まりはね近親相関なんです。
あ、そうですか。
親と娘だったり、
あ
兄弟だったり、うん、だからそういうもので なんていうのかな、どうもその近代になってね、
はいはいはい、
僕らまあその恩恵に預かるわけなんだけれど、
うん、
ねえどうもそのちょっと前は違ってたぞ、
うんうんうん、
そういうことをね映画とか本とかで、うん、教えられて、
それはもう鈴木さんは若い頃から随分 そっち
なんですよね、
興味があったわけですね。
あったんですよ。
奈良山武士校とか。
奈良山武士校もね、あれはちょっと今村翔平がそっちへ寄せちゃうんだけれど、
うん、
まあでも深澤七郎っていう人も男女の話は好きだったからね、
はいはい
はい、うん、お互いねあれすればいいって。だからそういうことで言うと、
うん、
なんかそういうものに興味があった時にこの宮本恒一っていう人に出会い、
うんうんうん、
で出会った時にねその教えてくれたのが高畑勲、
はい、
うん、そうするとね、ハイジを作ってる人が、ね、こういうのを読んでたんだっていうのは衝撃でね。
なるほどなるほど。
やっぱり高橋さんはね、うん、そういうことにも明るかったですよね。
うん、
いわゆる民族学に。
民族学にも。
うん、でも非常にね、西洋的な近代合理主義の人だったんだけれど、うん、一方で、うん、その日本人の持ってたそういう土着性、
うんうん、
それをね、まあ好きでしたよね。それで、うん、僕にこの忘れられた日本人を教えてくれたのは、うん、まあ、あの同時なんですけどね、
はい、
宮崎駿、そして高畑でしょ、
はい、
うん、これで、まあ、宮さんなんか本当失礼でね、うんうん、何読んだことないの、知らないのとかって威張ったりしてほとんど本こういう本読まないくせにね、
はいはいはい、
それはいいんだけれどでもまあ読んでみたらぴったりきたんですよね。
はいはいはい、はい、
だから自分がもともとなんかね、どうも今の世の中で、
あ
の、ね、だからまあ今村翔平が好きだったことも実を言うとものすごい関係あって、
はい、
この間話した話としては、うんうん、でどうしてかっていうと、あの人ってね、なんて言うんだろう、まあ、人間って近代化していく中で動物性を失っていくでしょ、
うんうんうん、
それによってなんか一見ね、あの綺麗になったんだけど、
うん、
本来人間ってそうなのっていう映画が多かったから、う
ん、なるほど、
うんうん、それで最後は、最後っていうのか、うん、何しろさっきの、
うん、
あの神話の話までやっちゃう、
うん、
神々の不可逆望なんていうのはその決定版なんで、うん、でまあそんなこんなでね、なんかまあね、出会うべくして出会った僕にとってのは本だったんですよね、うん、
まだ鈴木さんが編集者だった頃ですかね、
うん、多分そうですね、
うん、
あのかなり初期だと思うんですよね、
うん、編集者として高畑さん宮崎さんの取材をしてた頃に今そういう雑談の中で出てきたような、
そうなんです、
うん、
いやだから、ね、面白いですよね。 まあ、さっきも言いましたけど、ハイジみたいなものを作ってた人がね、
うん、
そういう日本人のはどこから来たのかみたいな、
うん、
で元は何だったのかっていう、
うん
うん、これで、まあ、この人から派生したいろんな人もまたいるんで、そういう人たちのにも興味持ってるんですよね、
うんうんうん、
でまあ固い言葉で言えば近代と、ね、前近代の話、
うんうんうん、
そこにやっぱりなんか昔から興味があったのは、うんうん、なんでなんですかね、
うんうん、なんでなんでしょうね、
うん、
その読書道楽の時もそこまでは突き詰めきれなかったんですけど、元からあるんですよね。
そうなんですよ。だから自分の中にね、なんだ、まあ、うん、多分ね、家族とも、ね、親父とおふくろとよく喧嘩してたんだけれど、
はい、
そういう時にもそういうことをなんかどっから感じてたんでしょうね。
ああ、家の中の、
そうなんですよね、
夫婦喧嘩みたいなところから、
うん、
そ
う、どうもね、あの理屈じゃ割り切れないいろんな関係をなんか見たんですね、多分これ具体的じゃないから分かりにくい。
まあ、でもご両親がね、一度別れて、
そうなんですよ、
また寄り戻してみたいな、
うん、あ、わけわかんないですよね、
うん、いやいやいや、まあ、確かに、うん、何とも言えないものを子供心に感じたわけですね。
そうです、割り切れ、あのね、どうもね、あのなんか僕ら戦後の世代で初めて戦後民主主義に触れて、うん、で物を考えるときに論理的に考えるみたいなことを学んだはずだったのがね、うんうんうん、なんか崩されるんですよね、全部それでなんかね、その今村翔平なんか見てもね、うん、なんかそこら辺に焦点当ててやってるでしょ、うん、でそこに惹かれる自分がいたんですよ、
うんうんうん、
でそういう中でそれを持ちこたえながら出会ったのがこの民族が忘れられた日本人、
うんうん、
で後にね、うん、僕はあの南の国の館屋だ
った、はいはいはいはい、
あれはね、
なるほど、
全くその路線なんですよ、
はいはいはい、
なんで本物がまだいるんだここにっていう、だからもう一つの忘れられた日本人ですよね、タイの人なんだけれど、
なるほど、
僕にとってはそれだったんですよね。
なるほど、
だから気が付くとね、このいい年こいてね、この年まで、
うん、
結局僕の中で気になることって近代と前近代、
うん
うん、だから僕が例えば渡辺恭司さんという人と出会って、ね、
はいはいはい、
仲良くなっちゃう、まあ、その前に読んでた
由
紀潮の面影、
うんうん、
そう、あれなんかもね、この本の影響あったに決まってるんですよね。
そうでしょうね、
まあ、間違いないんですよ、
うんうん、
そうするとね、やっぱりね、なんて言ったらいいのかな、人間というのはね、全部かしこまることはできない、
うん、
どっかで動物だったわけで、
うんうん、
でそれを形にしていくとこうなるっていうのかな、
うん、
で、まあ、宮さん、高畑さんというのは非常に近代合理主義の人だったけど、うん、高畑は宮崎駿の方はね、うん、もうほとんど動物に近い人っていうとちょっと語弊があるんだけれど、
はい、
だって一番面白いのはね、あの人で、 あの人にとってね、犬っていう言葉はないんですよ。わ、
うんうん、
かります、
うん、
一人一人一匹ずつに名前があるんですよ、うんうん、それを総称してみんな犬って言ったでしょ、うん、でこれってね、僕は新しい考え方だったっていう気がするんですよ、
うんうん
ね、昔は猫だったらミケとかね、うんうん、ねみんなゴロとかあったわけで、でそれをまとめたわけでしょ、うん、いろんなことを考えるときに便利なように、うんうん、それに対して抗うような本ですよねこれ、
うん
うんうん、っていう気がしててね、だから自分の人生を振り返ってみるとね、ずっとそんなことを考えながら生きてきた。
うん、
であの明石書店っていうところでね、ヤバイの民族学、
はいはいはい、
農村のね夫婦って、うん、なんて言うんだろう、大体子供10人ぐらい産んだんだけれど、
はいはいはい、
その2人のね、うん、子供って
赤松圭介、
そう赤松圭介、うん、僕この人によって随分学んだんですけれど、うん、この派生の本なんですけれどね、うん、10人ぐらい子供が生まれると本当の子供は5人ぐらい、うんうん、で残りは全部お父さん違うんですよね、
うんうん、
そうお父さんの大きな特徴としては、うん、じゃあどうやってこの子を育ててったかって言ったら分け隔てしない、
うん
うんうん、そうねえなんてかって言ったら、ね、その、ね、自分の奥さんがいろんな人とかって、うん、で孕むわけでしょ、うん、その町の村の娯楽っていうのは、うん、今度の子は誰の子だろうっていうのが最大のあれとかね、
うん
うん、そんなことを含めてね、うん、やっぱりその原点が全てあったのが、うん、まあ、この中でも特に、
うん、
土佐源氏、
土佐源氏、
うん、
あなるほど
と言わざるを得ないんでね、うん、だからまあ実は僕このね忘れられた日本人は何回も読みましたね、
うんうん、
でもどうしてもやっぱり土佐源氏なんですよね、
帰ってくる、
うん、だからまあ実はね、うん、皆さんにね、うん、これ作れないんですかねって
土佐源氏原作で、
そうジブリで、
なるほどジブリでね、
まあ反対されたんだけどね鈴木さんちょっと違うんじゃないかなみたいな
土佐源氏についてはいろんな研究があるらしくて、
研究者いっぱいいるんですよ、
ね、創作なんじゃないかっていう話も、
あ、そうなんだ、
あるみたいなんですけど、
まあそれあるかもしれないですね、うん、
まあ、全部っていうことじゃなくてね、ちょっと
だからまあそれで言ったらね、宮内浄土、
うん、
石森道子、
うんうんうん、
そうあれはやっぱり小説なんですよね
基本、あ
実はノンフィクションじゃないんですよね、
うん
だそういうこととかそういうのに近いんじゃないかな
かもしれないですね。題材は取材したことにとってるんだけれども、
そうそうそうそう、
書いたものはあくまでフィクションであるっていう、うん、ね、それに近いことが農村では起きてはいたでしょうからね。
だってやっぱりヤバイってすごいですよね、
うん、
あのルールなんか見てても、
あ、ヤバイにも
ルールが
あるわけですよね。
そうです、
やたらめっぽうじゃなくて、
そうなんですよ、うん、人妻でなきゃいけないですよね、ほとんどの村で、
うんうんうん、
だから処女の人はね襲ったらそれはアウトなんですよ、
うんうん
う
ん、
そうすると何しろね一つの村があったらさっきの話で、うん、全員ね血がつながってるそうおのずとこの人たちってね悲惨なこと起こんないんですよだって全部親戚だからなんかそんなこと思いますね、
逆にその村から足抜けできないというか、
できない、
うん、がんじがらめになるわけですよね。
さっきの出てきた奈良山武士校で ね、
うん、ね、
僕あれ忘れないですよ、うん、今村翔平が作ったやつ、
はいはいはいはい、
自分たち作った、ね、食べ物を、ね、隠しといた、
はいはい、
軒下に、うん、そしたらそれが分かっちゃってね、うん、で村の人たちが来て何やるかって言ったら、うん、家の前にね、うん、穴を掘らせる、
はいはい、
でその穴を掘らせるのはそこの家の人たち、
うん、
でいくら謝っても許してもらえなくて、うん、じゃあその穴ってのは何のためだったかって言ったら、うん、自分たちが入る、
はいはい、
これでね埋めちゃうって、
ね、
これでね
どこま
で上からね、うん、こうやって足で踏むんだあれ強烈ですよね、
怖いですよね、
うん、あそこまでね原作は書いてない
あ、なるほどなるほど映画ならでは、
ね、いやだけどあの人はすごい、
うん
まあ、それがねパルムドール取っちゃったんだから、
うん、
分かるけれど人間とは何かですよね、
うん、でも鈴木さんは名古屋っていうのは結構合理的な土地柄だっていうふうにずっとおっしゃってて、 名古屋は割と昔からもうそういう村的なものからは脱した都会だったんですかね、鈴木さんの子供の頃にはもうすでに。
それはねちょっと調べたんですよ、分かったんですけど、戦後なんですよ、
戦後、
名古屋だって今みたいにね、道路がこうやってね、
ああ完全に綺麗に五番の目に、
そう、あの五番の目っていつ作られたかって戦後なんですよね、あれ作ったの誰か、米軍なんですよ、で同じところね、あの3回空襲して、空爆して、ね、これで何やったかって言ったらね、将来に備えたんですよね、要するに日本を占領した時、名古屋をモデル都市にしようって、これでねもうブルドーザーであれするかのごとくやりまくって、でその道路ができたことがね、僕は実はあの名古屋人のいろんなものの考え方の効果に関係あるんじゃないかなっていう気がしちゃってんですよね。だからまあ名古屋に、なんだなくて東京にいっぱいあるっていうのが日本中どこでもあるんだけれど、いわゆる路地、名古屋ないんですよね。
なるほどね、
僕の年でね、僕もうすぐ76ですけど、ね、子供の時から個人商店なしですか。
ああスーパーだったって言ってましたよね。
そうなんですよ、大型スーパーな、巨大な、だからトイレもすぐ水産だしね、で、なんでかって言ったら、やっぱり米軍がね、ちょっと考えたんですよ、
アメリカ型の都市にしちゃってたって
、そう、ね、で、そこをモデルに日本中そうしちゃおうって、だけど、その占領政策が変わっちゃったから、でもそのなんか残ったんですよね、その合理的な考え方が、でそれによって、なんて言うんだろう、こういうのとは対極の
近代型な街にな
って、そうなんですよ、
でそこで子供の頃過ごしちゃったわけですよね。
そうなんですよ、17っていうのか、
逆に先近代の村みたいなものに自分が経験できなかったがゆえの憧れみたいなものが
あるんでしょうね、いやだからなんかそういうものばっかだったら僕惹かれたですもん、でまあ後になってわかるんだけれど、まあ、さっきから簡単に言ってるけれど、人間は本来動物だった、なんていうのはそういうのを全部まとめるとそういう言い方ができるわけで、まあ本能的にそぼってたんでしょうね、だから宮さんなんていう人と出会ったでしょ、でまあそれこそね、まあ、僕はまあこの間うちちょっとある事情があって石牟礼さんのことを調べたりしたんですけれど、似てるんですよね
石牟礼さんと宮崎さんは、
石牟礼さんってまあ本当に極端な人で、まともに本読んだことない人
え、そうなんですか、
こうやって言うんでしょ、わかんないって言ってね、パラパラってめくって、この言葉面白いって言って、
あ、
そういう読み方、それを池澤さん喜んだわけですよ。
は
でね、やっぱり近代人にはね小説は書けないって、
なるほど
小説は本来全近代の人がやるものだって、
個別具体的なエピソードとか、
そうです、
集まりだってことですね。池澤さんはでも近代人 で
それでコンプレックス持ってるんですよ。
あ、逆に、あ、そういうことですか。
だから池澤さんはね、あんだけ彼女に会いに行ったっていうのはね、憧れ。
あ、そうなんですか、
いやまあだからそれで言うと宮本恒治っていう人もね、
まあ、この人自身はやっぱり個別具体性を
持ってますよ。
好きな人ですよ、ね、エピソード集めが好きな人で、あんまり論理的体系化はしてないです、ね、
まとめようです。そうです、だからそれやってたのがやっぱり柳田
国男は論理、あの理論を作った。
だからあの人はね、いろんな弟子を作ったでしょ。
あ、そうですね。
ねえ、やっぱりね、自分の足で歩いた人。
はいはいはい。
だからあの僕はあの未来社かな出てたこの人の全集っていうのが、いつもあの八重洲のねブックセンターに置いてあって、買おうか買おうまいかってたまにこうやって見てたんですよ。具体的なことしか書いてないでしょ。大変なのこれと思って、
それを全部読むのは大変ですよね。
そうそうそ
ういろんな村の出来事がバーッと書いてあるわけですもん、
ね、だからそれまとめてないんですよ、
そういう意味でも宮崎さんに近い何かがある
感じたんですよね、そう感じたんですよ。だってやっぱり宮さんという人見ててね、本当面白いですもん、僕の一生って言うと大げさだけれど、結局ね宮崎駿って何者なんだろうって、それをねなんか追求してきたみたいなところがあるんですよね、でそれが面白かったんですよね、僕にとっては。 僕はまあもしかしたら二刀流かもしれないんだけれど、
宮本恒さんの本はだから全集まで全部は読んでいないけれども、でも相当読まれたわけですよね。
だから、まあ、これはとにかくベストセラー
ですね。これが一番で、
経歴読むとね、少しずつこうやって働いたような雰囲気出してるけれど、あれ嘘ですよね、ほとんど。
あ、そうなんですか。なんか尋常小学校教員みたいなのを何回もいろいろやってますけど、
なんかちゃんと真面目にやってないでしょ、あれ。そんなもんだって好きじゃないはずだから。
なるほどなるほど。
でそれを面倒見たのが渋沢敬三。
ああ、そうかそうか、パトロンが
そう
渋沢さんだったんですよね。
だからあの渋沢栄一の息子ですか、あれ。
孫ですか。
孫かな。
孫か。
まあでもお金持ちですもんね。
そうですよ。でもねえ、渋沢敬三って確か柳田邦夫なんかともね、若い頃から知り合いで、でもいや多分面白かったと思うんですよね。で柳田邦夫はね、それこそ遠野の方で、ねえ、あの姉男の世を行ったり来たりする話が好きでしょ、そうちょっとね、インテリの匂いがするじゃないですか。そしたらこの人見たらそうじゃなくてとか、多分そこに興味を持って、この人なんとかしちゃおうって言うんで、お金をいっぱい提供した
渋沢さんが、
そう、じゃないかなって僕は思うんですけどね。
なんかそういう意味でもあのジブリの構造と似てるというか、あの徳間航海さんが最初パトロンだったりとか、まあね、そう、
だからあの僕は宇治さんだってパトロンだったん
ですよね。
だから自分の頭の中ではそれをね、あの置き換えましたよね。でパトロンとは何かっていう本いっぱい読んだしね。
そこにおいては鈴木さんはそのパトロンとその作家というか宮本さんイコール宮崎さんとをつなぐ、
そうなんですよね、
なんていうのか、それがプロデューサーなんですかね。
だから、まあ、まあそうやってね理屈づけられたら、
いやまあまあ無理くり言ってますけど、
僕はまあなんていうのかな、まあ、そういうのをね見てて楽しむ方したいね。
仮にその鈴木さんがもうちょっと前に生まれてたとして、やっぱり編集者になってだとして、その前に宮本恒一さんみたいなフィールドワークをしている人が現れたら、やっぱり支援して本を出させてっていうふうに思いますかね。
あの例えば高畑さんって超インテリだったから
ですよね。
だから世が世なら、はい、それこそ、ね、加藤秀一とかああいう人たちと肩を並べられる、その知識もあったし、はい、能力もあった、はい、だけど なんでそれがそうじゃなかったかって言ったら、やっぱり遅れてきたんですよね、
生まれた時代が。
それによってその仲間に入れなかった、それがあの人の生涯の苦しみっていうのか、もう理屈だけでね通用しない、通用してたいい時代は終わっちゃってたからって僕なんか思うんですよ。で差し詰めそれで言ったらね、僕なんかこういう人になりたかったですよね。週刊誌の記事って面白かったんですよ僕。
あ、鈴木さん自身が宮本さんみたいになりたかった。そうそうそ
う、なりたかった。で僕週刊誌の記事ってね、はい、やっぱりやってて面白かったんですよ、
はい、
だから富山県ってね清潔な国で、うん、お国柄で、うん、でどういうことかって言ったらね、いわゆるそういう風俗業がねほとんどないんですよ。
はあ、
ところがね、どこでもやっちゃいけないよって言うとね、それ法律違反なんです。しょうがないから、あそこをね、を OK にしたんです。
昔。
で、なんでかって言ったらね、ここだったら誰もこのやついないだろうって考えたんですよ。
考えた山奥まで。
そう。ほんで僕ね、それね、あのやることになるんですけれど、
そこに取材に行くことになったと。
そうなんです。ほんで何だかっつったらね、何しろ大本と京都のね、それから今の千葉の業者が50件集まってね、いわゆる今でいう何でしたっけ、
あ今はソープランド、
あソープランドを50件建てるっていう計画があったんです。でそれをめぐってね、まあいろんな面白いあのね滑ったコロンダがあって、
トンチンカン
でこれをね取材することになったんですよ。
ははは。
でもね行ってみたらね、なるほどと思ったのはね、 やっぱり政治的な戦いでもあったんですよね。それの賛成派と反対派で分かれてて、ね、そうなんですよ。村の村長はね賛成でね、ところがこれあの 県の議員さんたちなんかね、それは一回ねそういうとこ行ってみなきゃダメだろうっつってね、集団でみんなで行くとかねそうバカなこといっぱいやってるんですよそれでね、まあ、それの影って言われて、ね、どうしようかなと思ってで、まあ、それのなんかも書いてるとね結構面白いんだよね、バカバカしくて
行ってみないと気づかないです、
ね、そう結構ね楽しい記事を書きましたよそう一種こういうもんですよね、
ですね、
それ
のって
で結局ね大騒ぎになったことによってそれダメ、ダメになるんですけどね、あの面白かったな。
民族学者宮本恒一についてのインタビューの模様いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。